竹内和哲のインターネットというジャングルの中に7月も飛び込むジャングルレイディオ。はい、というわけで、2010年のとうとう下半期に突入しましたが、毎月ちゃんとね、月頭にアップし続けてるこのジャングルレイディオもとうとう今年入って7回目ですよ。もう7回やるっていうのはちょっとすごいですけどね。ここ何年かなかったですからね年3回ぐらいしかアップしないという流れでね、こうずっと来てたのが、今年はちゃんとこうね、月1回でやってますからね。これで 7回やってるということになってるんですけど、先月6月は6月の多分ね、ジャングルレイディオの時に、6月ライブありませんよ、やりませんよっていうことを言ってましたが、実は急遽1回6月のね30日にソロのライブを、1回やりました。渋谷のセブンスフロアってとこで、ソロのライブなんですけど、ゲストにパーカッションのイズポン、キングダムアフロックスのイズポンを迎え、そして、DJ 徳の、入ってという、まあ3人で、なんかね、これね、セッティングのね、感じがね、すごい面白かったんですけど、ちょっとなんか、何ですか、お座敷、なんていうか、将棋の対局みたいな感じでね、なんかパーカッションとキーボードが向かい合わせに、こう、なんていうか、上下にから内側向いて、で、その真ん中にこう、テーブルみたいな、要するに DJ ブースが置いてあって、こう、テクノーコがいるっていうね、なんかいわゆる将棋の対局やってるみたいな。で、真ん中の人がこう時間の時計をこう、後手、77分みたいなこと言うと、こう、カチカチって押してるみたいなね。なんかそんな感じのね、セッティングだったんですけど、それでソロのライブに生のパーカッションと、まあ、DJ が絡むというスタイルでちょっとやったんですね。まあ45分ぐらいですかね。ほとんどノンストップで、まあ、インストでやるっていうライブだったんですけど、ちょっとね、面白い感じになってきてるんで、今後もちょっとタイミング合えばどんどんやろうかなと。なんでね、ちょっと7月もね、実はやることになりました。それで8月もやりますし、なんかね、ソロのライブ with 徳能君、DJ 徳能っていうスタイルはとりあえず7月も8月もやります。ちょっとね、イズポンはね、スケジュールがうまく合わないんで、まあ、ちょっとパーカッションはいない形になりますけど、7月もう先にちょっとその話しとくと、7月30日に、一発、渋谷のグラッドっていう、元エイジア P ですね、名前変わってグラッドっていう箱になってますけど、そこで、一個イベント、ブルーウィンディーナイトシューティングスターという名前のイベントにゲストで竹内和武、フィーチャリングというか with DJ 徳能というスタイルで、ライブやります。これはね、オールナイトのイベントで、でもう一発ね、すかさずで、まあ、8月入ってすぐのところで8月の7日に、これもソロライブ、これオルガンバーでね、やります。これ徳能くんがね、普段はレジデントの DJ で、入ってる、これなんていうんですかね、ラバーダットだと思いますけど、ラバーダットっていうイベントですね。毎月第1土曜日にやってる、吉永祐介さんという DJ の人とかね、こうレジデントで、いますが、そちらの方にもゲストでソロでライブをやることになりまして、まあ、こちらの方はね、その日は翔健くんも、ロマンくんと翔健くんもソロでライブでゲストで出ると、まあという、そうですね、ソロのライブが結構、まあ8月7月8月とポンポンとありま まあちょっとね、ライブとしてはスイカもちょっとしばらくやってませんけども、ソロのライブはね、なかなかいろんなこうまたちょっとね、そういうラップが入ったりするのとは違うんですけど、まあなんかね、自分のちょっとこういろんな実験ができる場所なんでね、うん、ぜひね、遊びに来てもらいたいなと思いますね。うん、まあだから実はね、だから何気にこう実験ってポロって言っちゃいましたけど、その新しく作ったトラックとかをね、どんどんどんどんこうクラブとかライブハウスの音を出してこうなんかこうなじませていくというかね、なんかそういうことやったりもして、まあインスト用の曲も作ってますけど、その後こう何ですか、なんかトラックとしていけそうだなみたいなのをちょっとこうね、手応え的に試したりするっていうのもあるんでね。そうですね、まあヒップホップのとかソウルっぽいトラックがまあ中心にはなるんですけど、ソロでライブやるときはね、結構四つ打ちもやったりもしてて、ちょっと結構四つ打ちのトラックをまあちょっと試してみたりとかね、もうやったりしてるんで、ぜひともね、こちらもお時間合う方はね、ちょっと深夜イベントばっかりですけど、まあどちらも金曜日なんで、ぜひともね遊びに来てほしいなと思います。先にソロのライブとかの宣伝をガツガツしちゃいましたが、そうですね、今月、まあ先月の話ってね、だからほとんどすることがないんですよだからライブがなかったんで、まあちょっとね、セッションみたいなのにこう飛び込んで思わず演奏しに行ったりとか、なんかね、そういうのはちょこちょこあったんですけど、そうですね、まあ基本的にはレコーディングをずっと今もなお、まあこの7月に入ってもまだなおやってまして、スイカの新しいアルバムですね、スイカヤワっていう名前のアルバムが、まあやっとどれぐらいかな、もうだいぶ来ましたけどね、ゲストが今回、まあ、スイカヤワっていうそのアルバムのタイトルからしてもそうなんですけど、結構ゲストが、まあ、過去の作品からでいうともう最高数ですね、迎えて作ってますんで、そのゲストの録音がまあほぼ8割型終わった、8割9割終わったっていうところですね。まあ多分内容に関してはね、もう結構周知というか、その去年のね、秋にスイカヤワ祭りというのを下北沢ガーデンってとこでねやった時のゲスト、その時に迎えたゲストですから、折り紙、イルリメ、サイプレス上野、ステルス、ロマンクルー、小林大吾、まあここはもうこの6組はもうみんな参加してくれて、まあ何らかの曲一緒に作った、まあその秋に一緒に演奏した時の曲とかも言ったらレコーディングバージョンとして、まあ皆さん順々にね、レコーディングに参加してくれてまして、まあそれがほぼ完成に近づいているというところですね。あとまあ実はあとプラス2組のゲストが参加予定になってまして、まあそちらの方はね、過去の実は出演者というか、スイカヤワの出演者の中からの、ゲストっていうことになってまして、これはねちょっと、まあ、一組はビバシェリーというね京都の女の子2人組の、なんでしょう、プログレッシブポップバンドといいますか、ドラムと、キーボード2人で、まあ、2人ともボーカルを取るっていうね、不思議なバンドがいるんですけども、そのビバシェリーのサドちゃんと作った星砂という曲ですね、星砂か、 これね、星砂っていうとね、あの本人がすごい何回もね、あのすいませんけど星砂なんですって言うてくるんで、あの星砂ですねっていう曲の、まあ、リミックスですね。これはね、過去にそうですね、追加屋は京都みたいなのをやった時の特典の CDR とか、去年のあのリミックス集みたいな、レアリミックス集の CD をあのプレゼントであの差し上げたあのやつの中に実はちょっと入ってるんですけど、プロトタイプというか、けどね、それを改めてちょっとドラムのけっちゃんのドラムの取り直しなどとかね、こうちょっとボーカルの修正などとかいろいろこう手を加えて、まあ完成版として改めて作った星砂のリミックスと、これも収録されますし、あとね、もう一組ね、とある、もう俺にとってはかなりちょっとこうドキドキなゲストの方をね、あの迎えるというので一曲っていうのもあの作ってますので、ぜひともね、あの楽しみにしていただきたいですね。で、あと、まあ、このいうふうに言うとね、すごいゲストがいっぱい入った、もうゲストだらけのアルバムになるイメージかもしれないんですけど、実はね、ゲストの入る曲は半分ないぐらいなんですね。だから実はあの新録で新曲が結構がっつりと入った感じにアルバムは今なろうとしててですね、まあだからスイカ単独でその新曲も書き下ろし曲っていうのが結構入りますんで、まあ内容は盛りだくさんですよ。あのスイカ TV とかでね、ちょっとエクスクルーシブでその作ってる最中の途中バージョンでなんかこうオンエアしたりとかしてるんでね、曲もなんとなく聴いてもらったりしてる方もいるとは思いますが、まあ大変ですね。今もまだまだ全然あの作る作業の途中なんですけどね、まあ、こんだけ声の違う MC がいっぱいいてボーカルがいっぱいいてっていうのがね、まあ大変ですね。しかもそのそれぞれの録音のなんていうんですか、あのやり方も、まあ、全然違うわけじゃないですか。そうとね、コミュニケーションを取りながらそのベストテイクみたいなのをこう決めていくんですけど、これがなかなかね、あのそれぞれのやり方がありまして、やっぱりこれが面白いですね。まだちょっとね、全員の作業が終わってないんで、まあ全員がね終わってからまた話すると面白いんでしょうけど、先月だから6月はね、ほんと、まあ、ステルス、ロマンクルー、あと折り紙2人ですね、あのシビット名乗る名もない、あとイルリメ、うん、も録音したんですけど、そうですね、やっぱりあのそれぞれのやり方があったり、こうなんか視点の違いというか、例えばイルリメ君なんかはこうやっぱり一人で常に作品作って、で自分でミックスしたりとか、なんかそういうエディットしたりとかをもう言ったらずっとやってきてる、そういうスタイルの人なんで、だからもうね、あの録音も後でこうどんどん直すんですね、自分で。もうここはもうこの、ここはこうしてくれ、ああしてくれみたいな。だ、自分の歌ったパートですらもうなんか全然もう気にせずガンガン切って貼ってみたいなとかね、うん、そういうのも全く気にしない人ですね。それでしかもその曲全体を見てなんかこういろんなジャッジをできるというかする人なんでね、急遽アレンジがこうすごい、突拍子もないアイデアとかが出てきて、まあ、ただそれも思いつきで言ってるっていうよりは、なんかこう曲をこういう風にしたいから、ここはこういう風にし、こういう演奏してみようじゃないかみたいなこととかね。だから今回一緒に作った曲なんかもちょっと突然フリージャズみたいな演奏しようぜみたいなことを言い出して、まあ2人でね、 イルリメ君はなんかこうビートをチョップしたようなドラムをこう何ですかね、パッド演奏して、まあ、フリーに演奏すると。で俺はそれに合わせてその場でピアノ弾くみたいなのをざっくりガーンって弾いて、その曲の途中にぶち込んだりとかね。まあ、それもね、なんかこう曲のこう味付けをするのにすごくいいチョイスだったなっていう。すごくね、それもだけどなんかこうすごくバランスの取れたね、そういうプロデューサー的な感じっていうか、なんかそういう感じで面白かったですね。まあ一点もそれとは反対に、もう MC バッチリ MC みたいな人っていうか、もう自分のバースをこう仕上げるのにこうグッと集中するというかね、まあ名乗る名もないとかはそういう感じでしたね。やっぱり自分のバースをどう完成させようっていうところにもう終始する人で、でまあ録音のやり方とかこう進め方なんかもなんか自分のペースでやりたいというかね、そういう感じがすごいしましたね。あのステルスのあのベラマツくんとかも一緒にやった時には、ベラマツくんはね、なんかこうそのジャッジを、まあ基本 MC ってなんか自分でジャッジする人が多いんですけど、そのジャッジをするためになんか一本こう自分でザーッとラップしたのを入れて、なんかそのラップのいいとこ悪いところを自分で判断して、それを聞きながらやるんですね、その OK テイクを出すためにね。なんかそういうのも珍しかったですね。なんかこうイメージをまず、なんていうんですか、こうデッサンみたいなっていうんですか、鉛筆でこうカカカカッとこうだいたい下絵を先に描いちゃうというかね、そこからそれになぞるというか、その外側なのか内側なのかみたいな形でこう線を引くようにこうラップを入れてって決めていくみたいなね。あのなんかね、新しいというか他にちょっといないスタイルだったんで面白いなと思いましたね。シビット君なんかもすごいそのまあ独特のまあラップをする人なんで、まあ、どうやって作ってんだろうと思いましたけど、結構こう積み上げ系でしたね。なんか何小節かずつ、まあ8とかずつぐらいをこうじっくりとこう作り込んでいくというか、だから一気にバーッと最後まで書いちゃうというよりは、書いたところまでをこう取ると、で取って、まあ、取る中でこう自分の中でのこうなんかフローであるとかね、そのラップの仕方を決めていって、で、まあ、それをだんだんとこう作っていくというか、でそれができるとまた次の8で、次の8をまた作って、その次っていうかね。まあそのストーリーをこう紡いでいくというかね、まあ、言葉の流れを作っていくとかっていうやり方なんでしょうけどね、すごい面白いなと思いましたね。まあだから本当にね、今回こうゲストが多いということが、まあこんだけいろんな人がいていろんなやり方があるんだっていう面白さを勉強させてもらってるみたいなね、とこもあって、すごいあのね、内容も濃いですよ。まあそういうね、スイカ山アルバムを、引き続き今7月も作ってますんでね、ちょっとまあ今話にちょっと出なかった MC の話なんかもまたちょっとまとめてしたいなと思いますんで、まあその辺はあのメールとか質問あの送ってもらえたら、あの都度都度あの次回のジャングルレディオでもね、お答えしていきたいと思いますんでね、あのぜひともあのメールくださいということで、それじゃあ7月のライブ情報、7月のライブは、さっき言ってたソロのライブもありますが、7月はまず15日ですね、15日の木曜日は、これはあのまあたまによく名前出てきますけど、クロマニオンのシゲくんのシゲセッションで、元住吉のパワーズ2にまたちょいとお呼ばれしていきます。まあ詳細はね、あのあまりよく分かってませんが行ってキーボードをとにかく弾くと いう感じになってますけども、これもまあ、出たところ勝負、出たとこ勝負っていうんですか、いう感じで、まあなんかね、ここで得るものって結構、その出たとこ勝負みたいなセッションで得るものってね、結構その自分の中でソロのライブとかにこう還元してるところがすごいありますね。うん、なんか自分でちょっと気づかなかった自分のちょっとこうプレイとかね、音の感じとかっていうのをちょっと見つけることもあるんですよね。まあもちろん自分でこう思ってコントロールして弾いてるんですけど、なんかこういう音の中で弾くときにこんなことを思いついてこういうことをするんだっていう、なんか自分の中のね、こう引き出しをどんどん開けていくみたいな感じがしてね、やっぱ面白いですね。ということなんで、まあそういうちょっと他流試合をやってるところね、反射神経でこう何かこう戦ってるというかね、まあ音を出してるところをね、ぜひとも見たいなとか、興味ある方は7月15日に、元住吉パワーズ2へお越しください。そして7月19日海の日ですね。これ祝日なんで、これ翌日も休みなんでしょうかね、違うのかな。7月19日とりあえず月曜日祝日ですが、こちらはロマンクルー with スイカバンドを久しぶりにライブやりますと。これは今年1月3月とずっとポンポンとやってたやつが久しぶりにね、7月またやりますんで、いろんな企画をまあ集まって、こう企画っていうんですか、アレンジとかを考えたりしてたんですけど、この間やっとねその形がちょっとできて、まあいろいろね思いついてこう言うんですけど、やっぱりね言葉でなかなか伝わらないとこがあるんでね、そういうのをこう実際に音出しながらとか、こうやって、ここはこうやってこうやってやりたいんだみたいなことをね言って、まあロマンクルー主にまあその音に関して言えば、アリキックと徳能なんですけど、この両者がねこうちょっとこうそれをさらに受けて、こうそれならこういう風にできるぞっていう風にこうやってくれて、まあそれを実際にまああとはスタジオで音を出すということなんですけど、まあよりちょっとね進化した感じの、そのロマンクルーウィズスイカバンドの形っていうんですかね、をやりたいなっていうのがずっとこうありまして、まあ多分この日そういう感じになるんじゃないかなっていう気はしますんで、ぜひともこれもね、楽しみにしていただきたいと思います。下北沢ガーデンですね。ちょうどスイカヤワ祭りを、去年の秋にやった下北のガーデンというところでやりますんで、こちらも楽しみにしてください。そしてなんと言いましても最後30日ですね、7月30日、7月の一番最後に、AGRP 元 AGRP ですね、グラッドという箱で、竹内勝武ソロライブ with DJ 徳能というスタイルでやります。これもまあもう一番最初にちょっとざっくり喋った通りなんでね、深夜イベントですけど、ぜひとも足を運んでいただきたい。その次の週になる8月の7日の土曜日にも、竹内勝武ソロ with、DJ 徳能っていうの、これはオルガンバー、渋谷オルガンバーでもやります、のでこちらも楽しみにしておいてください。ということで、喋った、そうですね、あと東京パンダだ、東京パンダの、ライブ、単独ライブ9月の4日、横浜市栄区民センターリリースホール、こちらもねちょっと動画これ貼っつけておきますんで、ぜひともね全席指定っていうね、こんなコンサート全席指定なんていうのはね初めてなんでね、もう本当怖くてしょうがないですから、ぜひともこれはねチケットを 買ってください。よろしくお願いします。何でしょう、スイカのこととかね、ライブのこととかもちょっと多分ライブ実はちょっと決まりそうになってるのがいろいろあるんで、情報は多分7月末頃にはお届けできると思いますんで、まあニューアルバムがほぼできそうになってるっていうことと、まあそういうちょっと秋に向けてね楽しみな情報が用意されてるよっていうことをね、ちょっと振りにして、お別れしたいと思いますが、今月のラジオは全然曲の紹介とかそういうのができなかったですね。まあ裏でちょこちょこかけてる曲はなんとなくおすすめ曲だったりすると思いますんで。今月も多分毎週できる限りの水曜日には、水曜日の24時からということでスイカ TV をやってますんで、ユーストリームでね、最新情報はこちらの方でチェックしてみてください。ということで、基本的にはアルバム作りを頑張ってやってますんで、ぜひ激励の、メールもしくは質問のメールですねの方を、送っていただけたらと思います。それではまた来月も頑張ってアップする予定です。それではまた来月会いましょう。竹内和樹でした。このジャングルレイディオのジャングルの中にもつれ込んでこい。さよなら。